ゲストコーナー
大丈夫今日は本当のゲストがやってくださっております日本から来て、まだ6日目で今日帰るという上品さん、
スペシャルゲスト、
超スペシャルゲストが今参加してくださいどうぞマイク持って
ありがとうございます
で本当のゲストは
本当のゲスト
南部さやかさんと言いまして、
日本ブラジル交流協会
はい1年間ブラジルにいたんですよね、
はい
何歳ですか
22歳です。
22歳。日本ブラジル交流協会のじゃあ、説明をですね、まあ、知らない人もいっぱいいると思いますので、うん、何ですかということで教えていただけると
。何でしょうね、日本ブラジル交流協会。交流協会
うん、
まず足長育英会の会長さんがやってる制度で、で、約1年間、
はい、
ブラジルで研修するっていう制度なんですけど、
うん、
今年は一番多くて48人。来ています。
第何期だったんですか。
第25期生です。で今まで25年間続いた制度 で、
はい、
で毎年30人から40人ぐらい、
はい、ブラジルに来て
各日系企業にお世話になって、
はい、
11ヶ月研修するっていう制度です。
はいはい、働きながら
学ぶと言われてますが
で南部さんはそこで、どちらで研修したんでしたっけ
日経新聞社で研修させていただきました
そうこっちにある法事新聞ですよね
も
ともと新聞社を希望したんですか
もともとその研修先みんな希望は言えるんですけど、
うん、
私はたまたま第一希望が通ったのであ
新聞で南部じゃ大学生なんだよね
大学生です
どちらの大学でしたっけ
関西大学です
あすごいですね、でそうそうそうで震災にもあったという10歳
あれ11歳の時に
兵庫だよね、うん
兵庫、神戸の出身です。
神戸の出身で、ね、実はブラジル日和を新聞社の方に新聞に書いてもらった時にお世話になって書いていただいたというわけですね、はい、大丈夫
はい大丈夫です
なんか今日はですね実はトラブったんです
ね
そう思いっきりで今日はですねたまたまですねレギュラーゲストの松本浩二さんのお友達の上品さんという大阪にお住まいの人もいらっしゃる
どうもはじめまして、感謝と言います。
じゃあまあ今日はこう若いし皆さん和気笑いとあるような
雑笑いに
しましょう。
そうですね。
そうで南部ちゃんどうしてさ交流協会を知ったんですか。どうやって知った。
あそれはゼミの先生に紹介してもらいました。うんそうゼミの部屋にポスターが貼ってあって、
うんうん
う
ん、
もう行ってみたらいいんじゃないみたいな軽い感じで初めは
じゃあ関西大学から前に来てた人いたの
関西大学から来てるかわからないんですけど、うん、関西大学自体には貼ってないしその先生のゼミには貼ってるんですよ、
今まで何のゼミ何学部っていうの何を勉強してたの
小学部の国際ビジネスです、
うん、じゃあ国際
名前だけはいいです
あ
それで先生がブラジルのことを研究してて
あそうなん
だそうで今ウジミナスにいるねん
えあそうなん先生ブラジルにいるの
そう今1年間いて私
先生も研修
先生研究で
研究で
ウジミナスジェライス中にいます
あそうなんだでも南部ちゃんだけが来たのそのゼミ仲間は誰も他
くなゼミ仲間は誰も来じゃなくてゼミとしてじゃなくてこう、うん、個人で応募する制度だから
まあそうだよねでちゃんと90万円払って
ちゃんと払ってでそう90万払うんですよこれは
そうですお金払うんですよ
言っとかなきゃいけない、
うん、うんうんうん
そう
知ってたおかみこういう制度、ま
あ、全然知らなかった
疑問質問があったらどんどん
言ってください。はいはいわかりました。
おかみはどうしてここにいらっしゃるんですか。
まあね、ここにいる松本浩二大先生の高校時代のクラブの、
まあ言ったら
野球部で、はい、元一応高校球児甲子園を目指してたという二人が草連でもう二十何年来の付き合いで、なんかねずっと恋恋っていろいろ言われてたんですけど、
はい、
やっとまあ特別休暇が、まあ、取れて、20年働いて5日間取れたということで、いや、お疲れ、はい。
日本大変
だね。で、もうわずか、ね、6日のブラジル大会ですけど、もう疲れました。で、やっと慣れたかなっていう時に、まあ、帰っちゃうと、もうちょっと残念ですけど、といった具合ですね。
あの1年に1回ぐらいは来ていただきたいという松本さんの、
ね、いろいろね楽しいところ
あるでしょう。
あったしまだ回れてないところも、ね、たくさんあるんで、
はいはい、
ぜひ
また
来年あかんかったら再来年と、
はい、でもそれ何回も休み取れるんですか。
その何特別休暇はその10年ですけど、まあ、有給休暇が、まあ、毎年何ぼかあるんで、ちょっとまとめ取りしたら、まあ、いけるかなみたいな、
はいはい、
ちょっとあとは仕事の都合だけなんで、無理やりちょっとねじ込んで、
ねじ込んでね、
これを機会に、
はい、
毎年来れたらなと思ってます。
毎年ぜひです
よ。毎年来たら、松のところの、が迷惑をかけちゃうかなっていう。
い
いですか？いいですか？
いいか？はい、お構いなく。
あ、いいですか？そしたらぜひ。
はい。はい。じゃあ1年間いた南部さんから、はい、いろいろアドバイスを含めて、はい、南部さんはどこ回りました？ブラジル。
ブラジルはサンパラ州の、ミランドポリス。
はい。
かフランカ。
フランカ。
セレーラバヘット。
はい。
あとはバストス。
うん。
ヘジストロ、
はい、
主にも日系人の移住地ですよね。取材で全部回らせていただきました。
でどうでした？普通ねブラジルって言ったらば、サンバとかカーニバルとかカポエラとかそういうなんていうのサッカーとかね、だけど南部さんはそうじゃなかったですよね。
そう、
どっぷり、ね、日系社会、日系コロニアだ
と。どっぷり使いました。
これはもともと日系社会とかコロニアに興味があったの？
もともと日系社会に興味があって、
どうして？
報じ新聞に興味があったんですよ、もともと。
はいはいはい、でもそういうのって日本にいて情報入ってきた？
入ってこなかったんですけど、神戸の工場で日系ブラジル人と、バイトを1ヶ月ぐらいしていて、でそれで初めて知ったんですよ、それが初めてなんですよ実は。
へ、それは何歳ぐらいの時？
それはもう大学生のかな、2年前ぐらいです、
男の子？工場で一緒に
働く工場で女の子ばっかりです。ピザのトッピング、
へ
すごいしんどいんですよ。それも
なんでそんなのしてたの？南部ちゃん、
私それ単にその掛け持ちしようと思って、もともとハーゲンダッツでバイトしてたんですけど、それでもう春休みだから掛け持ちしようと思って工場に行ったら、たまたまブラジル人だけで、私だけだったんです、日本人が。
へえ。ポルトガル語とか？
ポルトガル語は知らなかったから、その時たまたまスペイン語が大学でちょっとやってたから、なんとか。
どう思った？その時ドドッと日系ブラジル人って。
いや結構異様な雰囲気ですよね。なんかだって日本にいていっぱい日系ブラジル人いるっていうのは頭で知ってたんですけど、いや知らなかったのかな、知らなかったって言っていいかもしれないですけど、本当にもうブラジル人ばっかりで、顔も日本人じゃない人もいっぱいいたから、あ、もうほんまに固まってるんやなと思って、こういう小さいところに、全然気づいてないだけでいっぱいいるんやなと思って。
はいはいはい。それですごい楽しく、なんていうのかな、
接することが。楽しかったんですよ、それがすごく。
どんぐらいバイトしたんですか？
やったもん、ほんま1ヶ月だけですけど、もう春休みだけだったから。
でもそれでさ、その顔間違いし、言葉もポルトガル語というかスペイン語で片言で喋ってて、まあ、日系人の顔人もいるけど、移民とかそういうことに関しては、じゃあ。
そうなんです、移民は全然その時は分からなかったんですけど、分からないというかあんまり興味なかったんですけど、それでなんか大学春休み終わって、こう調べるようになって、
はいはい、
法事新聞があって移民があってっていろいろ知るようになって、
どうやって調べたのそれって？
それは大学のやっぱゼミの先生が一応やっぱりブラジルのことを、研究してたから、
それで分かったのか。
そう、
普通に小学校中学校高校で教科書勉強してたけど絶対知らないよね。
教科書にも載ってたかなっていうぐらいで全然知らないですよ私は。みんなも多分知らないと思いますよ。
そうだよね。で実際そしたら今度ブラジル来てどう思いました？
ブラジルに来て、
うん、
どうだったかな初めの印象。もう使ってしまって、いや意外に今初め来た印象はほんまに日本語で生きていけるんやなと思って。あと、
あと
なんかすいません、ね、いやなんか移民の人の力がすごいんだなと思って、だからこういう制度で私たちが来れるんだなと思って。
その
一番遠いブラジルに大きい顔してられるんやなっていうのは
思った。
は思いましたね。うん、なんか話聞くうちにやっぱりね、一世の人の話も聞くし、
うんうんうんうん、
ブラジル人に対が、え、ブラジル人が思う日本人とか、
うんうん
うん、まあ、今の話ですけど、それは、
うんうんうん、
聞いてたらやっぱり、
うん、それでそのニッパ交流協会に行くには一応その斉藤博さんっていう人が日本側では初めて、本も何冊か、何冊読まされるんだっけ、
本はブラジル関係の本、車でブラジル関係じゃないんですよ、それが全部日本関係の本、うん、日本に関する本。
あ、そうなの。
そうなんですよ。
斉藤博さんの書いた本とかじゃなくて、
それも必読書なんですけど、
うん、何冊読むんだっけ。
50冊です。
50冊1年間で本を読んで、でさらに歩い100キロ歩いて、
100キロ歩いて
一晩ね、
一晩で
寝ずに100キロ行軍、
そう26時間ぐらいかけて、
どっからどこまで歩くんだっけ、小田原のあたり、
小田原じゃどこだったかな、八王子とか新宿とかこう回って、ね、神奈川の、
ああ、そうかそうか、で歩いてパスした人間たちが来れるんですよ、ブラジルに。
体力の試験みたいな。
なんかね、本当はね、それなんだっけ、あとはなんだっけ、なんとか雪中ビバーグとかって昔の人は雪山に一晩置いてかれたりとかしたんだって。
そうそうそう、48時間、
ね、48時間か。で、誰とも接しずに自分で自分を見つめ直せ。それは今さすがになくなっちゃったんだって。知ってた小池君。
やればできるぞっていうのをこう、なんていうの、みんなでこう分かっちゃう。
なんなんやろな。
何なの？目的は何なの？
なんかその足長育英会の会長と同じ制度だから、多分足長育英会の人も一緒にやるんですよ。
ああ。
だから交流協会というよりはもう一緒にやっちゃうという感じで。
ああ。
で目的がなんていうか人間育成の会みたいな。
そうでしょうね。
だから
要するにブラジルに来て孤独になっても負けるなと、人様と協調性を持てと。
孤独。
歩いただろっていう、あの苦しくなったら歩いた時のことを思い出す
けど。だってね、グループになるんだって歩くのも。
そう、4人ずつぐらいでグループになって。
そうそう、
俺なんかもうそれがあるって聞いただけでも俺は無理やな。
無理や
な。違う方向、方法考えるね。
そうやろ。でも全然100キロなんて歩けるやろと思ってて、うん、結構舐めててん。
無理やろ。
結構いけるやろ100キロみたいな。
どうだった？
いや、もう死にました。死ぬっていうよりも、
うん、
吐き気もすごかったし、
うん、
何にも食べれんかったし、
うん、
もう最後とかもうこんな感じでも、
ね、泣いてる人とかいる？
泣いてましたよ。
みんな。
みんなじゃないけど男でも結構、
そうそう、
男泣きを、
パンパンだろうね、腫
れるというかもうか
足腫れちゃうってね、
抗群病みたいになってますみんな。
そ
しても帰って病院行ったんですよ、
うん、
そしたらこれ抗群病に近いでって言われて、
抗群病、
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 あの昔の軍隊が
歩いてる、軍隊のね、
抗群病ね、
どういうのなの抗群病って。
筋肉がもう腫れてというか死んで、死ぬっていうか使いすぎてもう燃焼しすぎて、
うんうんうん、
すごい痛い
の。はあ。でどうすれば治るの？ほっとけば治るの？
もう安静にして、
安静
薬を飲んで。
何日安静にしてたんですか？
安静もできないですよね。なんか歩かないといけないし、なるべく歩かないようにはしてましたけど、1ヶ月ぐらいかかった気がします。ちゃんと治るまで。
すごいことを知るよね。
でも私ね、いいと思うよ、そういうのだってさ、やれるうちにやっといて。
あ、それは思いますもんね。
でそのぐらいやってるからすげえ協調性があっていい人ばっかり来るのかって、そんなことないんだから。それだけやったって出来損ないは出来損ないなんだから
。いや、選んでいいよか。
そうでも100キロなんて
ね
この先一生歩かへんなと思って。
そうだよね。
これはあれなんかブラジルで行かせた？
行かせてないな。
なんちゃんは元から多分大丈夫なんやろ。
そうそうそう、
うん、
まあそれはあるかもね、
うん、ほんまに。
へえ。でまあそうだよね、コロニアばっかりずるずると周りの
周り、はい、
でさ、その時に例えばさ1ヶ月さ出稼ぎで会った女の子たちとかの親とかあった？こっちで。
あ、親会ってないです、
全然。
うん、
あ、何が、
もう親としてその子たちが来てたりしてるし、結構年上だったんですよみんな。
あ、はいはいはい、
子供がいたりして。
でもそのじっちゃんばっちゃんみたいな人はまあ追わないよね、その時は。
その時、ね、その時そこまでもう考えてなかったんですよ、
ね、そうかそうか。でまあどこ、いろんなとこ行ったと思うんですけど、どこが印象的でした？ブラジルのその 移住地でいいんですよ。あ、
ペレラバエツですかね。
なんでなんで。
いや、常設盆踊り場があって、こんな日本にあるのかなと思って、常設って
常に盆踊りができる、
うん、それで50ぐらいになってブラジル人も輪になってみんなで、うん、みんなで踊ってすごかったです。あれは
何月頃に行ったんですか。
7月の終わりかな。
それはでも寒かったんだよね、こっちの7月って言ったら。
そうです。あ、でも向こうはちょっと暑かったです。
あ、そうか、ペレイラバレと内陸だからね、はい、で、なんだっけ、そこで盆踊り大会があるから行ったの。そうじゃなくて普通に行ったら毎週土日やってるんですか。
いや、もう盆踊り大会があって行きました。入植祭で、
はいはい、こっちの盆踊りってさ、すごいテンポが速いの、女の子たち、若い子たちはすごい速い盆踊りやるんだよね。こっちよりはゆっくりちゃんとした盆踊りだけど、ほら、私が前昔見たのはチェッカーズのちっちゃな頃から悪ガキでとかいうのを盆踊りでやっちゃうんですよ。
なんかサッカー温度とかもありましたよ。
サッカー温度どんなの。
なんかどんなやつか、なんかそんな感じで急に上がるじゃないけど
早いやつでね。
若者が多かったです意外に。
あ、そう、
うん、地元の、ね、
今回はベレンの方にも行かれた。
あ、行きました。
それはなんで。
富安移住地に行ってきました。
あ、なんかジュース屋さんでも開くの。
いや、ジュース屋さんじゃないんですけど、うん、将来神戸で、うん、喫茶店じゃなくて軽食屋を開きたいんですよ。軽食屋っていうか、なんて言ったらいいんですかね、うん、喫茶バールです。バールにしときます、うん、バール、こっちみたいに汚いバールじゃないんですけど、
そう、いや、ちょっとおしゃれなこじゃれた、
そうそう、こっちのミストケンチとかバウルとかをもう少し日本人向けにして作ったものとか、うん、あとはもう絶対アサイナチュエラとクワスナチュエラとか、そういうものを置きたいんですよ。
あの、アサイナチュエラとかクワスナチュエラ、私は分かるんですけど、ちょっと説明していただけると。
アサイナチュエラはなんかシャーベット、アサイの、うんうん、アサイを凍らせたものをシャーベットにしたやつですよね。
アサイっていうのはこっちの、トロピカルフルーツですごい鉄分とかが豊富で、セメントみたいな味がするけど美味しいんだよね。
そう、ちょっと血の味がします、ちょっとだけ。
そうね、そう、ヤシの実のね。
そうです、そうです。
クッパースもやっぱりこっちにしかない、熱帯、こっちというか熱帯にしかない果樹ですよね。
そうです、
うん、それのシャーベット。じゃあトメアスの農協かなんかで話してきました。
話してきました。
輸入してくれるって輸出してくれ
る。いや、それがなんか神戸にあるフルタフルタ社っていう会社があって、
うん、そこに神戸なの本社。
そうなんですよ。で輸入してるんですよ、パックを。
パック輸出してるんだよね、こっちから。
輸出してて、うんうん、でそのこっちの富安農協から私が取り入れるよりフルタフルタからやった方がいいよっていうことになって、うん、安くつくよっていう話になって、だからそのフルタフルタ社の社長の連絡先も教えていただきました、
うん、もうすごいね、もう
第一歩です
ごい
ね。それはじゃない、大学今2年生3年生
今3年生です。
あと1年やって、
で日本で何年間か日本で働きたいんですよ。
あ、
それでお金貯めて、
お金貯めて、うん、なんか偉いね。なんでそんなに将来設計
してるの。いや、夢ですよ。
なんちゃんってご兄弟は。
兄弟は妹だけです。
妹さん、うん、まだ高校生ぐらい。
高校生です。でもその店の目的が、うん、特に移民のことを知ってほしいっていうのがあって、でだからそれで今1908年から そのいい写真、移民の写真を今集めてて、
うんうん、
でそれをそのお店でちょっとおしゃれな風に飾りたいんですよ。
はあ、
そしたらなんかまあちゃんと移民の資料を置くよりも、
うんうんうん、まあね、おしゃれな感覚で入ってってほしい。
そうなんです。でなんか若い人、この写真何って言って、
うんうん、
でこうちょっとでも知ってもらえたらいいかなと思って。
そうしたらそれこそ日泊交流協会が本来だったらまだ続いたらいいじゃないですか。
はい、
けど、うん、今年でとりあえずおしまいみたいな話も。
今年で、
うん、うん、で今まで日泊パクっていうのはブラジルを表すんですけど、うん、今度パク日になるんじゃないかっていう話もありますけど、その辺はどうなんですか。
パク日になるかわからない。もう名前自体がもう全然違うものになるかもしれないし、でも2007年からまた送り出すことになったんですよ。
はいはいはいはい、
うん、でそれが私たちが帰ってから25期生が日本で広報活動をして、うん、で集めないといけないんですよ。
そういうふうにもう決まったの。
決まっ たんですけど言っちゃった
いや
でもこれ新聞にも書いてます。
あ、うん、本当に、
はい、
え、それはどうして24期生とか23期生とか10期生とかその昔の人
はその人たちも協力して OB でやっていくんです。
今まで何人ぐらいですか OB は。700
OB は700人、
うん、700人か、うん、やっぱりあの本当 JICA とかでも若者結構来てるけど日泊交流協会社が一番リピーター率高いもんね。
あ、そうなんですか
と思います
よ。あ、確か24期の人も戻ってきてるし、
うん、うん、あのこの前カーニバル私も参加したけどその時も4年前の子が来てましたもんね。
あ、
うん、やっぱ90万払うから歩くからいいんじゃない
歩くからいいんですかね
そう、いい制度ですよね。
あと横のつながりも結構あるし縦のつながりがすごい強いから結構そういうので何回も来る人多いと思いますよ。
うん、
OB もいるしいっぱいブラジルに。
そうそうそう、戻ってきてる人いるよね。うん、そうかそうか、いいね。でもさ、いきなり今度そのブラジルに行くって言った時お父さんとお母さんとかは反対しなかった？
いや、お父さんは全然反対しなかったんですよ。
うん、
まあ行ってこい行ってこいみたいな。
うん、
でもお母さんは結構1年かけて説得しました。
へえ、なんで？
やっぱり危ないって言ってましたけどね。
危ない、やっぱそうだよね。やっぱ日本からするとブラジル危ない、危険、治安悪そう。
そう、
うんうん、え、じゃあなんでお父さんに？
お父さんにやと思いますね洗濯物の畳み方まで意識してないの一緒やって言われましたすごいですよね、気づいてない。かすごい。それ
はじゃ妹さんまた全然違うタイプ？
妹は全然違うんですよ。
お母さんに？
多分お母さん。
石橋を叩いても渡らない？
そうですね、外国なんか行きたくないわって言ってました
そう、
旅行だけやったらいいけどとか。
あ、はいはいはい、うそういうもんだよね、うん、おかみはどうですか、初めてのブラジル6日間。
うーん、そうですね、最初に空港降りた時、
うん、
なんてやったんで、ね、うん、あ、これ大阪と一緒やと。
え、なんで？
もっと下からもうあの気候がね、湿気出てたんで、
うん、
最初に出た時、
うんうん、で、私いなかったけどね、お迎えして迎えてるから
松本氏だけが、
ね、
なんかこういう感じで体乗り出してこっちやーみたいな、
おりゃーみたいな5分前までいたよ。
そうそうそう、
でもそれで車の音が聞こえてきて、うん、空港で、あ、なんだろうと思ってはーって見に行ったらお尻プリプリのお姉ちゃんがたらーとか踊って、あ、サンバとサンバと今来たらいいのにかもしれない。
エスカレーターがビューって上がっていってる時に
そう、
ねえねえねえ、
ポッポンとか言ってそしたらね、あのやっぱりカーニバル時期でしょ今。ね、コンドーム配ってた。
あ、配って、サバドールでも配ってました。
あ、配ってた、うん、サルバドールでカーニバルを迎えたんだ。
そう、そう、
じゃあ一緒に踊ってきた。道で、
道では踊れなかったんですけど、
うん、
こう見るぐらいしかもう人がグワーってなってて、
うん、
道で踊るにはこうお金払ってまた踊らないといけない。
お金払うんだ、いくらぐらい？
それこそ700から、
700、
400で、あんな立派な衣装もらえないし。
どんなのもらうの？
もう T シャツだけとか。
そうなんだ、
そう、全然違う、
ね、え、であのポケットによくサルバドールとかどんどん手が入ってきて泥棒がいるって。そうそうそうそう、やられた？
やられなかったんです、何も持っていかなかったんで。
あ、そうかそう
か、ポケットも大丈夫でした。
あ、でも手は入れられた？それはない。
入れられないけどすごい髪の毛とか触られました。
あ、
うわって、なんか
うわ、何日間いたの、うん、サルバドールには？
3日しかいなかったんですよ。
あ、3日間。
そう、ベレンに1週間いて、
うん、ト
メアスに4日いて。
うんうんうんうん。うん、おかみは、上品さん、今回、リオのカーニバルにご出演で、はいはいはい、どうでしたか？
もう、最高でしたね。もう、話し始めたらね、いろいろ、トラブルありの。
ありの、いいよ、喋ってください。
あ、いやいやいや、もう、
思い出に。
ねえ、もう、結構、あれって、初めての方が、あれ参加するの多かったんですね。ですよね。
うん、なんか上品さんが行か
れたとか、いろいろこっちにあの6連とかいろいろジャイカでこれ
ね、はい、
ね、これやってる方おって
、中大の方とかね、
いろいろおられたみたいですけど、なんか結構カーニバル初めてみたいなんで、うんうん、いや僕も何回もね出てる人がよく来てて、僕だけ初めてかなみたいなイメージ持ってたんで、
みん
なもうベテランバリバリみたいな。
ベテラン、ああ、じゃあ最初聞いてたわけだ。
そうそうそう、もうどないしようかなみたいな。
な、何連れてくんやみたいな、
ね。いやいや、もうそれはね、こうやって楽しみにしてたんですけど、日本からね。
うんうん、
でね、いざみんな着替えたら、
着替えたら
何の打ち合わせもなく、反対側に来てたと。
衣装を着ていたというね。うん、はいはいはい。
振り回れへんし。
行ってみたらひっくり返ってたっていうね。
もうそれが一番いい思い出かなと。
いい思い出、それが。まあ海行けなかったしね。
そうですね。あの綺麗なところちょっと、ね、やっぱりちょっと遠かったんですよね。ね、うん、
そうね。なんちゃんとか海とか行ったの？
海はフロリアノポリスだけです。そう、あとはチエテ川です。
チエテ川。
ドムじゃない方の北の方
の。あ、北の方のね。
あ、奥地か奥地の方。
湯葉農場とかは？
湯葉農場も行きました。
あ、どうでした？
2回行って星がすごい綺麗で、うん、もうそれがすごい良かったですね。
あ、
夜、うん、農場から見る星がすっごい綺麗、う
ん、すっごい綺麗なんだよね、うん、すごい星綺麗なの。いつもベロベロに酔っ払って一つも星を見たことのない松本さん、
いや頭の周り星飛んでるよ。ね、ペペペとか打ち付けて、うん、
南部さんはまたブラジル来たいと思います？
あ、来たいと思いますね。
彼氏できた？
できなかったですね。
でもね、南部さんはですね、なんとコロニアのおじさまに愛されてファンクラブができたんです
よ。ファンクラブ作っていただきました、
ね、え、ファンクラブの場飲み会は2人
そう、ファンクラブの飲み会どうなったんですかね。
どうなったんですか、ね、うん、帰るまでしなきゃ。岐阜県人会長の山田さんと、
いや、滋賀県人、
滋賀県人会の山田さんと
香川県人会のドトールパウロです。
すごいね。
ドトールパウロ。
県人会のおじさまたちをキラー、おじさんキラーだね。
いや、でも本当に可愛がってもらいました、みんなには。皆さんに本当に。
すごい文章も上手だったもんね。私だからなんちゃん、
いや、
なんかそういうタウンしかなんかとかやるのかなとか思った。
そう、そこに就職したいんですよ。地元のタウン市に就職したくって。
で、そこでじゃあ何年か。
そうやって神戸のことを知って、いろいろ店が回れたら。
すごい計画性だよね。
いやでも本当おじいちゃんとおじさんには本当に可愛がってもらいました、こっちで。
なんか感動したこととかある？思い出絶対これだけは忘れられ
ない。いっぱいありすぎてちょっと全然まだ整理してないって感じですけどね。
うん、写真はどのぐらい撮りました？
写真もその都度いっぱい撮ってるから100枚、200枚以上絶対ありますよね。
あのね、あれなんかもほら、おじいさんの写真とか見るじゃないですか。で、思い入れがあって、わかるから、なんかだんだんすごいこうバババって羅列すると見ると、グッとくるものもあるんだけど、今の感覚の若い日本の人に、見ろ、おじいさんの写真だーって見せたときに、みんな感動するかなってすごい心配なんだけど、どう思いますか？
感動しないと思いますよ。正直言って。
そうだよね。
だって、うん、
綺麗なお姉ちゃんとかね、
そう
ですよね、そういうサッカーのシュートしてる瞬間とかだったらみんな見るんだろうけど、
やっぱその背景にあるものを知ってたり、
うん、
触れ合ってたらね、やっぱり違うと思いますけど、うん、私も初めて触れ合って感動してっていうのが多かったけど、
うんうん、どうやって伝えればいいんだろうね、それ
どうやって伝えればいいんですかね、本当難しいですよね、それは、
うん、どうでしょう、上品さん感動した？するわけだよね。
うん、そうですね。まあ6日間ねだけやったんで、ちょっと時間が足らなかったかなと、ちょっと悔しいですね。
ちょっと悔しいですよね。高一さんがよくご存知の、あの文化協会という日本ブラジル文化協会、
はい、ちょこちょこ顔出してますけど、
その資料館になんかいろいろ移民の資料があるじゃないですか。
あのね、なんちゃんとね、初めて会ったのもね、うん、あの資料館なんですよ。
そうなんですよ。
俺がね、一生懸命仕事してたらね、ちょこっと入ってきてで、すみません、写真を探してるんですって言うんです。
はいはい、
何言ってんのかな、この子と思って。いや、写真やったらいくらでもあるよと。欲しいんですって言うんですよ。え、何言ってんのかな、この子と思って。うん、いや、まあ、よう聞いてみたら、ね、そういう、よう聞いてみたらね、そういう夢があって、そういうの飾りたいから集めてるって言って、で、資料館の人もね、最初え、さやかは何を求めてるのって言って、俺に聞くんですよ。いやいや、だから、彼女の夢があって、っていうふうにね。
いや、だからスキャンさせてほしいっていう話だったんですけどね。
で、
なかなか難しいですね。言っていいんですかね。
あ、もうそれはもう資料館の仕事ですからな。
そうそうそう、なかなかやっぱりスキャンもさせてもらえなくて。
でしょうね。
2枚、結局2枚させてもらったんですけど、
スキャン
2枚だけでした。
だけ。じゃあ、今年、なんだっけ、移民のカレンダーを作ったじゃないですか。今日どこのかの
キリスト教会、
あれは買われました。
あれはもらいました。
もらって、うんうん、あれもやっぱりじゃあお金を払って何枚かをスキャナーして作ったカレンダーですか。
いいんですか言って。
はい。
いや多分あれお金取ってないなと。
取ってないんですよあれは。
取ってない
です
よね。
あれはなんか資料館にも置くっていう話になってカレンダーを。
あー、置いてないけどね。
まあいつか置いてくっていう話は言ってたけど。
そうか。まあね、これから2008年2年後に移民100周年になるわけじゃないですか。
はい。
戻ってくるその時。
そう、2008年以降に戻ってきたいなと思って。どういう風になってるかなと思って。
潰れてなくなってたらどうする、うん、
なくなってるかもよ。この日はね。
そう
ね。こうで提灯あるかね。スズラン島は
中国の提灯に変わってんじゃない。
あの
うわーほんまや。ありえる、ね、うん、かもしれへん。
どうしよう。
チャイナタウンになってそう
たらショックよね。頑張んないと日本人。みんな移民しようよ。
移民の
勧め。移民しようよっていう呼びかけをするっていうのはどう。だいたい始めたやつが日本帰っちゃったしな。
なあ。
ブラジル日和どうですか。ブラジル日和は。
ブラジル日和は面白いですね。なんか今度だだほんまにアットホームって言ってたけど、ほんまにアットホームでしたね。
アットホームでいた。
家でやってますね。
ホームでやってますからね。
アイス、
うん、そうそうそうそう、まあ某ところでね、スタジオでね、
某スタジオで。
今日はスピーディー繋がらなかったし。
ね、いろいろトラブルありますが、
ね、
こんな感じで放送しております。
そう、岡村さん以来。ちょっとじゃあ、休憩で、
音楽入れましょうか。
音楽とか言っちゃっていいのかな。これはどなたの歌でしょう、歌でしょうか。
ハイカさん。
ハイカさん。この前の前の時の、ゲストのハイカさんの歌ですね。なんていう曲ですか。
レイン・ザ・デザート。
はい。乾燥した砂漠に雨よっていうことで、考えをしたお父さんの歌ですね。はい。
お、に捧げた歌ね。
に捧げた歌ですね。です。聞いてください。じゃあ、
聞いていただきましょう。
ということで、ハイカさんの音楽を聴いていたので、はい、音声今どうなってんだろうね、後でチェックしますね。
聴、うん、いてみないとわからない。
はいね、そう、どういうね、お子さんだったんですか、南部さやかちゃん。
小さい。
うん。幼稚園。
今もお子さんですけど。
確かに小柄だよね。身長何センチですか
?152 です。
かわいいよね。でもあれでしょ、小学校の頃とか幼稚園の頃とかおてんばだったとか。
おてんばでしたよ。
あ、そう、
男と間違えられたぐらい、もうほんまに、なんかズボンでなんか鉄棒で、なんていうんですか、ぐるぐるぐるぐる回ってズボンガーって破けたり、
うん、男の子いじめてた。
一応男の子いじめてましたけど、でもなんか団子作ったり土で。
ああ、でも受験勉強とか大変だった世代、そうでもないのか。
受験勉強は大学入る時しか
してない。
あとは高校の時したけど、うん、受験っていうほど受験じゃないと思います。
小中高はどこだったのか。
小学校は元山第一小学校というところです。全部神戸です。
神戸で、うん、でじゃあ高校も、
高校も神戸で、神戸市内、
市内の。え、大学関大って大阪、
大阪の吹田市です。
あ、じゃあ今は神戸から大阪まで通ってるのか。
そうです、そうです。
じゃあ、うん、もしこれで3月13日に帰るんだっけ。
そう、あ、そうです、そうです。
ねえ、うん、どうですか帰るの。
あ、もう家の布団とお風呂が恋しいそれだけど、あんま神戸とか街は全然懐かしくないんですよね。うん、
震災の時は記憶はある。
震災の時は記憶あります。あの記事にも
書いてますよね。私は拝見したんですけど、はい、読んでない人のためには、
はい、なんだろうね、
おばあちゃん、
あの時は家族4人でいたんですけど、うんうん、全員無事だったんですよ。
よかったよね、
うん、で2階から外に避難して、
飛び降りた、
あ、もう鉄のパイプを伝ってこう飛び降りるというか、でここと違って日本は天井が低いから2階って言っても結構低いんですよね、
う
ん、
そうだよね、
うん、そうだから降りれたんですけど、
うんうん、で被害は、
被害はもう半壊だったのが全壊になりました。
じゃあ家の中ぐちゃぐちゃ、
ぐちゃぐちゃですよ。もうでもこう下がってるから天井が、うんうん、あのドアからは逃げれないんですよ。それでベランダから出て、
そのじゃ同級生で死んだ人とか同じ建物で死んだ人とかもいた。
同じ建物で死んだ人はいなかったんですけど、うん、隣の建物で死んだ人いました。
マンション、
うん、マン社宅です。
でなんだっけ、歩いてどっかおばあちゃんだかなんかのまで行ったんだっけ。そう
そうそう、どこ、線路を歩いて線路歩いて西宮っていう駅まで行って、うん、でそこから電車に乗って大阪に行ったんですけど、うん、大阪に入った途端、なんか自分がすごい汚く感じてみんなすごい綺麗なんですよね。近いんだけど大阪は全然、まあ、被害っていうほど被害もないし、みんなも普通に仕事してるし、全然違いますよね、
はいはい、震災があってから翌日には大阪に行ったの。
いや、もうだい1週間ぐらいテントで暮らして、
あ、
そう下のテントで、そう。
ご飯とかはすぐ来たの。
ご飯は来なかったんですよ。
お腹減ったでしょ。
お腹減ったというか、もうびっくりしてみんな慌ててるから、もうそれどころじゃないって言って、とりあえず水を汲みに行ったり、
うん、
であと家に残ってた食料、
うん、
ぐちゃぐちゃになった中から取ってきて食べたり、
うん、
でやっとボランティアがおにぎりをくれたんですけど、
うん、
それも冬だから凍っちゃうんですよ。
はいはいはい。
そうそうそうそう。
震災あって変わった人生観とか。
あの時小学生だったから特になんか、今会ってたらもっと違うこと考えてたと思うけど、
うん、
でも小学生ながらに、うん、まあ、いつ死ぬか分からへんねんなっていうのは思いましたね。
なるほどね。
だからほんまになんか言ってましたね、純子さんも、
うん、どうせね、あ、死ぬかもしれない、
ここ出て死ぬかもしれないし、
そうそうそうそう、うん、
だから楽しもうと思って それは思いました。
それはそうだ、ね、
一瞬一瞬一生懸命思った
のに、ブラジル人はその点食いないだろうね。
食いない
そう、まあ、楽しんで生きてるもんね、うん、
だから私こっち来ても食べたいものは食べようと思って何でも食べてたら5キロ太りました、うん、もうみんな太りますよブラジル来たら。
そうだよね、普通太るよね。こいちくん何キロ太ったの？
5キロ太ってる。
5キロ、5キロ太ったよ、
うん、
で前が一体どれほど細かったんだろうって感じで、
もうガリガリやったもんね、
そう。
でもこれ以上太ったらあかんと思ってやっぱりあの抑えてるよ。
あ、そう食べるの、う
ん、腹8分ぐらいにしてる。
え、本当に？うち全然そんなことないよ。もうみんなもう頭の上までいっぱいぐらい食べてる。
いっぱい食べてます。
そう、明日死ぬかもしれないし。
そうです。
悔いもないよ。
俺大丈夫。それに関しては悔いはないわ、多分。
そう、本
当に。8分で10分も。
8分
で
10分も。いいね、経済的で。まあでも大体あのお腹の調子悪くなったりするよね。オオカミなんかボロボロ。生きて6日。うん、
コーラ
で、ブラジルってなぜかコーラ飲むと胃の調子が良くなるっていうんだよね。
あの下してたのが治るっていうよね。
下しが治る、
うん、
へー、初めて聞いた。
初めて聞きました。
あとゲータレードがいいらしいよ。
ゲータレード、
うん、
あのスポーツドリンク、
そうそうそ
う、うん、下りが治る、
治るんだって。
本当に、
うん、これか
ブラジル人曰くね。
ブラジル人曰くね。ブ
ラジル人でも、いやでもね3人同じこと言ってたからね。
うん、うちらも聞いたことある。
ね。
うん。
ってことは、まあまあ。
本当かな。
隠し、まあまあね。
まあまあ。でも、口先女みたいにさ、本当はいないけど、日本人3人が3人小さい頃、口先女がいたって言うじゃん。
聞いたことない。世代が違うわ。
口先女知らない？
知ってますよ。
いや、ほら。でもみんな知ってるけど、うん、みんな何も言うてなかったよ、そんな見たことあるとか。
本当に私たち怖かったもん、口先女。
時代だ、時代。
分かってるよ、狼ね。
もういてるもんやと思ってた。
ね、いるよ、そうだよね。
いつやね、中学校、小学校。
やばい、年がバレる。そうか、風邪ひいちゃった。大丈夫？
はい、大丈夫ですよ。
なんかかわいそう、なんか
でもこ浅いとかね、こっちって、うん、さっきも言ったけどブラジル人って結構言い伝えっていうかジンクスっていうかありますよね。
そうだね、
なんか浅いジンクスじゃないけど浅いとビールを飲んじゃダメとか。
あ、そうなの、浅いとビール飲んじゃダメなの。
食べ合わせみたいな。
そうなんです
よ、梅干しとうなぎみたいなも
ん。
止めやすいジューチに行った時もすっごい言われて、
うん、
で浅いを食べたんですけど、
うん、
その後に絶対絶対お酒飲んだらダメだよとか、絶対アサイとこのフルーツは飲んだらダメとか。
あ、そう、うん、でもきっとそれって正しいんだよね。
正しいと思います
ね。医学的根拠はまだつかめてなくても、うん、飲料がもう体得してるものだよね、絶対ね。フルーツはどれが美味しかったですか、ブラジルに来て。
アサイですね、やっぱり。アサイとプップーニャっていう、
あれ
果物なのかな、果物って言われてるんですけど、
うん、
果物っぽくなくて松の実みたいな。
どこにある。
それはベレン、トメアスにありました。ベレンに結構売ってました。
プップーニャ、
プップーニャって、これぐらい小さいヤシカかな。
うん、でそれをどういうふうにして食べるの。
これを茹でるのかな。
あのパラナマツとは違うんだよね。
パラナマツとは違うんですけど、これぐらい、これぐらいと分かる。
あ、分かった。黒い、500円玉よりちょっと細長いぐらいだよね、うん、日本の500円玉。
そうです、そうです、そうです、う
ん、黒っぽいやつじゃない。あの黒っぽい
つかない、緑と黒と黄色が混ざってて、それが結構さつまいもでもないんですけど、
うん、美味しかった。
栗のような、栗の味がないような。
すみさん、今度持ってきてください。すみさん、ちょっとプーニャです。
すみさんに会いましたね、
お願いしてね、はい、やっぱベレンから来る人。あ、今度なんかあのベレンから誰だっけ、柔道家の町田さんが来てくださるって。息子さんが、どっかなんか日本で頑張ってらっしゃるんだよね。アントニオ猪木さんの下で頑張ってるリョウト君っていう方のお父さんが今度格闘家がゲストに来てくださる予定。うん、そうか、そう、あのブラン、アサイブランコ食べた。
アサイブランコ食べてないです。見たけど、
見たけど、見たけど
食べてない。
食べてない、
はい、
あのそのさっき言ってたアサイっていうセメントのようなこう黒いんだけど、木の身の周りなんだけど、それの緑色のやつがねベレンにあって、私たちも初めてベレンの、なんてフェイラっていう市場に行ったらあって食べたら、ちょっとねなんすかさっぱりした感じで抹茶のような味で美味しかったですよ。 こ浅井はねちゃんとブラジル中どこでもあるけどね、浅井ブランコはそこでしか見なかった。
あ、食べればよかった。
食べればよかった。
でも浅井全然違いますね、サンパウロとは。
美味しいね。
濃さが違うんですよね、
本場で食べるとね。
鼻血が出そうなぐらい濃くてびっくりしました。じゃあ間違えましたけど、
あのおかみ今回はリオのみなんで、あの上品さんはぜひこの次はベネン浅井を食べに行きましょう。
ちょっとね、6日間でこの時はもうちょっとブラジルのことを勉強して、
勉強して、ブラジル舐めちゃいけない、23倍の広さですからね、日本の。
いろいろあると思うん
ですよ。広いよね。
僕はあんまりちょっとあんまり時間なかったんで、ガイドブックもあんまり見てなかったんで。
あ、全然全然、ガイドブックはまあ、
見てたらば。知識がなしで。
でも見てたらば、リオしか連れてかんのかって怒られてしまうから、見ないところでちょうどいい。広いんだよね、ブラジル。広
い。なんかね、話聞いたら、日本の感覚とは全然ね違うんで、ね、もう移動が大変なんだって言われてもいまいちピンとこないみたいな。
ああ、そうだよね、う
ん、日本やったら国内でしたよね、新幹線に
行ってね、
もうほとんど飛行機で日本国内、
ね、
2時間ぐらいどこにも行けちゃう、
行けちゃうのね。6日あれば大体回れるし、もうそれ以上何するのと思うもんね。だからね、一回私知ってる人がメールでやると言ってて、あのせっかくブラジル行くので、あのペルーとあとなんだっけ、ペルーのインカのあれを見て、その後アルゼンチン行ってサンパウロに戻って1週間で行きたいんですって言われたから、それはあの
飛行機で復活かかんないこっち来るのに時間
かかる。そうそう、日本に行ってせっかく東京に行くから、次の日はあの中国で、あのなんだっけ、中国行って翌日にシンガポール行って、それで帰ってきたいんですけどって言ってるようなもんですって。
ああ、
韓国に行ったらそうだよね、距離的に行ったらね、飛行機で、
飛行機で、
うん、バスで行ったら
2日間ですよね。
ですよね、2日ですよね。今回は半分は飛行機で、ベレンか、あ、サルバドール・ベレンが40時間だよね。それからあの OB の田辺さんという方が
こ
の
前、
どこまで行ったんだっけ、あれはマカ、ヒオブランコって言って、ベレンとはまたちょっと違う北の方なんですけど、もうほとんどボリビアの国境に近い方まで行ったらば、片道バスが54時間。
あ、
その後日本にちょっと帰ることがあったけど、飛行機24時間異常に近かったっ
ていう。ああ、なるほど。そうだったんです。
うん、あのレギュラーゲストの松本さんはどこ、チリだっけ、マイクをちょっとじゃ、
チリのサンチャゴまでアンデス越え、山越えってやっぱ53時間です ね、まあ、快適な旅でしたけどね、ちょっとチリが痛くなったぐらいでね、バッチリです。
ね、ブラジルに来る人はくれぐれも気をつけて1ヶ月ぐらいの休みを取ってもらって嘘じゃなかったでしょ、大神田さんに。
ほんまに全然6日じゃ
ね、6日じゃ、
ほんまこれっぽっちだけですよね、
先だけ。
しかもブラジルにいくつも国が入ってるような感じですよね。
そう、
行く地方行く地方によって全然違いますもんね。
でもよくあれでポルトガル語だけで、
そうですよね、
統一して言葉がね、言語が一つで大したもんだよね。日本なんかね、本当沖縄と東北の人たちは絶対言葉通じないよね。
中国も広いけど、広いからやっぱり全然違いますもんね。
まあ人数少ないからね。そう、どうやればブラジルが正しく伝わるかっていうのはすごい大変なことだよね。
大変ですね、私も言われたんですよ、帰ってきたらなんかサンバを身につけたなんちゃん楽しみにしてるよって言われていやいやいやみたいなサンバ興味ないんですけど
そうだよね、どうやって説明するの。いや、楽しかったよ、日系コロニアじっちゃんばっちゃんある、ね、
ほんまどう説明したらいいんですか
ね
みんな知ることからじゃないですか、やっぱり。
そうだよね、どうやって伝えたらいいだろう。
神戸もサンバあるんです、サンバチームが、
ね、
あ、そういうのには、ね、顔出すのも面白いかなと思って、
私あの神戸の移住、なんだっけ、移民のなんだっけ、移民収容所行ったんですよ、そしたら移民収容所自体だって、あそこ今なんかアーティストの部屋みたいになってて、でそこのアートをやってる人たちが知ってるかって言ったら、全然みんな移民とか興味なくって、もうまるっきり関係なしって感じ。 一人だけなんかソウ君っていうね名前が、でそれはなぜかというとお母さんがやっぱこっちでいたことがある人で、それでエウソウのソウにした。だからね、名前を言うとね、ブラジル来たことがあって、エウソウソウって言うとアイアムアムっていうような本ですごい笑われたって言ってたけど、その子が唯一知ってたぐらいで、でもなんかあの辺かっこよくしてったらね、神戸の人ってセンスいいもんね、はい、
そうなんですか。私でも下町っ子ですよ、神戸の。
あ、そうか。
一番に近い方で。
あ、そう。
山の手じゃないんで。
ああ、そう。山の下の方。
山の海の方です。
うーん、そう。でもセンスはいいから大丈夫。
はい。
大丈夫。で、それしたらば、幼小学校の時期間棒でしょ。大学は期間棒とか言って。
期間棒。
大学はどんな感じだったの？
大学は
まだやってるけど
遊んでましたね。あとなんか関大スポーツ編集局っていう、さっきも言ったけど、新聞部に入ってて、一応体育会の中の機関だから、新聞部なのに体育会だったんですよ。
へー。
でその体育会の部活をの試合に行って取材して、それを記事にして、で日刊スポーツで新聞を作ってもらってたんですよ。
へえ、あ、じゃあ書いたりしてたんだ。だからかな、すごい上手。
でも年6回発行なんですよ。
おーおー。
で書くときと書かないときもあって、面談って言ってこうレイアウトだけするときもあったし。
おお、はいはいはいはい。面の担当ってことか。
はい。
え、部活はじゃあ大学はそういうスポーツを書く方で、さっきのバスケットボールは高校のとき。
高中学です。
あ、中学高校6年やったの。
あ、でも6年かな。中学はその大阪、地震で大阪に行ってたから2年間だけ。
あ、2年間も大阪にいたの？
そう、2年間も大阪にいたんです、枚方に。
はあ。でその間はじゃあ家が復旧するまでは、
そうなんですよ、
大阪でおばさん家かなんか、
いやもう親の仕事の社宅で、
そう、社宅に入れたわけだ。
そうなんですよ。
お父さんなんだっけ、公務員さん？
公務員です。
何の公務員さんなんですか？
県警ですよね。
あ、おまわりさんなの？
おまわりさんではないんですけど、事務職です。
へえ。あ、でもよかったね、そういう社宅が。
そうなんですよ。
まだ恵まれて
ます。恵まれてます、本当に。
あ、じゃあそっか、2年間は大阪に過ごしてしまったわけだ。
そうで、途中で神戸、中学生2年生で神戸に戻ってきたから、その間ちょっと間空いてるんですけど。
それはじゃあやっぱりお父さんの方の仕事で社宅が復帰したから戻れたの、
っていうのもあったし、親がやっぱり神戸がいいって言って、
生まれも育ちも親は神戸っ子、
お母さんが神戸っ子なんですよ。
そうかそうか。でその社宅はそうしたらさ、半壊が全壊になったっていうのは途中で全部壊してまた新しく作って、そこに入ったってこと。
そうです。
家財道具はどうなっちゃうの？
家財道具はもう無事なものだけ持ってきて、持ってきて大阪に持って行って、
なるほどね。それで戻ってきてみんなまたやって
過ごし
た
わけか。そうなんですよ。
なるほどね。
でも復旧した2年でもうほとんど復興してたから、もうすごいなって、ブラジル見てたらほんまに日本ってすごいなと思うけど、でもやっぱり被災した人って11年経った今でも復興してないっていう人結構いますよね。
そうだよね。それこそなんちゃんが新聞記事で書いてて一人増えてるわけでしょ、死者がね、11年経った今のね。どういうあれでその人が阪神の震災で死者だっていうふうに認定されるんだろう？
それは何だったかな、なんかもう小骨だったんですよその人は。で一人暮らしのおばあちゃん で、
はいはいはい、
で周りの人のもう話を聞いたりして、でやっと特定するっていう感じらしいんですけど。
なるほどね。でもさ、ブラジルのこの建物なんか見てるとすごいじゃん。地震がないからいいけども、
いやもう
不安になる。
不安っていうかもう震度5でも全部潰れるんじゃないか。
勘でやばいんじゃないかなって私は思うんです。姉派建築真っ青って感じ。そうそうそう。まあでも1年間の研修を終えてブラジル見て帰っていっちゃうわけなんだよね。
はい。もうブラジル社会っていうより私本当に日系社会にどっぷり
変
わった、変わりましたね。
変わったよね。
はい。
よかった。
よかったですね。
も
う1年はすごい短いから、なんかやっとこう人とのつながりが線になりかけたかなっていうぐらいで、やっと分かり かったぐらいですよ本当に。全然もう、うん、慣れるので精一杯でした。
でもなんちゃんすごい連載もいっぱい書いたでしょ、うん、何書いたっけ。まず震災のことを書いて、
そうあと
女性の
あのそう夫は
ブラジルヒーニケイジン、
マリードはヒーニケイジ
ン、うん、とあとは交流協会のこと書いたでしょ。あとは何書いた。
あとはふるさと巡りの連載というより上下で、はい、
あとは
そのあとは毎日の
記事です、ね、デイリーで、
はい、
思い出深い出来事とか何かあった、あのイベントとか。
思い出深いことは、うん、あの取材した人が、うんうん、クビになりかけたことですね。私の記事がきっかけで。
え、どういうこと。
すごいなんかもう真っ青でしたよ私。
どういうこと具体的に。
なんかね、それも夫は非日系マリ、ブラジル人の取材の一環だったんですけど、
はいはい、
そのブラジル人でその人は、
うんうん、
夫は、
うん、
で奥さんは日本人 で、
はいはい、
でその二人に取材に行ったんですけど、
そ
こはなんかフランカなんですよ、そこ
は、はいはい、
で日本人会がなくって、
うん、
そう、わかりました。そうです、Tさんです。
うん、
で、
ね、
これその人たちが中心に
出していいよね。ダメなの？ラジオで。
後から切れるけど。
私失敗なんていうか、それだけにしとどめておきますけど。うん、
はい、
でその人たちが一生懸命その日本人会とか日本文化継承活動を一生懸命やってたんですよ、
うん、
でそのブラジル人の夫も日本文化が大好きで一生懸命やっていて、
うんうん、
で それを悪く言う人がいたんですよ。
ああ
でそれを悪く言うっていうのは2世の人 でお前ブラジル人なのに入ってくるなと。
あよくあるね、
うん、そうで、うん、私は来たばっかりで全然そこら辺の2世の人の気持ちとか、
うんうんうん、
ブラジル人との関係とか全然まだまだわからないうちにそういうことを書いてしまって、
あ
でそれがきっかけでその2世の人がいじめる、うん、前からいじめてたんですけど実は、
うんうん、
でいじめる、さらにいじめがひどくなったっていう感じですかね。
あるね。
で私それでもすごく、あ文字になるってすごい怖いなと思って、でやっぱり全然分かってないね、そういうことがあって、
うんうん、
もうその時はほんまにもう真っ青でした
よ。でも大丈夫、
もうそれは大丈夫だったんですけど、
うんうんうん、
でそれで手紙書いて謝って、
あ、まあ狭い社会って
ね、それで狭いなと思って、
日系社会ブラジル限らずどこでもあるんだよね、うん、そういうことね、やっぱ出る釘打とうみたいな、日本人、うん、日系人特有のね、まあ、出ちゃいけない、
そう。そんな事件もあり、
あり、
でも、もう記者冥利に尽きることも
多かった。何が冥利についた。
いやもうミーハー根性で言ったらもういろんな有名人に会えたっていうこ
と。誰が来たっけ。なんちゃんいたこの1年の有名人。
なんかね、渡辺真知子ですね、歌手の。
ああそうだ、渡辺真知子来たね。
そういう人と車でサントスまで行ったり。
ああはいはい、知ってた。でも渡辺真知子なんちゃん
知ってました、知ってました。カモメが飛んだ日だけすいません。
カモメが飛んだ。そうね、私現在過去未来好きだったけどね、
うん、あと中平真理子さん知り合いになったり、はいはい、
うん、
あとなんかいろんな業界の人と知り合いになれたんですよね。
あとどんな業界だ。
あとは政治家だったら保坂三蔵経済産業副大臣。
あ来たんだっけ。
で取材できたんですよね。
あはいはいはい、はい、そうか。
それとかあとはサンパウロ FC の選手たちに会えたとか。
あサッカー選手、ね、
それこそミーハーの。そうですそうです。
トヨタ、
うん、あの総公開の時です。
ああトヨタカ
ップ。総領事館。
はいはい、ちゃんと写真を撮って。
撮りましたよ。
あそうだよね。確かに皇帝とかも行けちゃうもんね。
そうなんですよ。
うん、
でなんかいろんななんていうかな、日本だったらなかなか会ってくれないような。
うん確かにね。
まあ、小さいから大きいまで含めて、うん、その企業の偉いさんとか、
ね、お偉いさんとかも、
ね、話聞けたり。
確かにね。そんな勉強になりますよね。
そう。
うん。いい経験だよね。
あと移民、これあと私20年後か10年後に来てたら、うん、一世がほとんどなくなってるんじゃないかと思って。
そうだね。
すごい貴重な時に来たなと思って、いっぱいまだ話聞けるから。
そうだね。
95歳の人もまだ生きてるし。
うん、うん、言えた。そうだよね。一応な、あの、富さんもまだ生きてるもんね。笠戸丸移民のね、100歳もう間もなく、ね、98歳か。そうね、貴重は貴重だよね。今残さないと。
そう、なんか生き方がやっぱりね、半端ないなと思って。
面白いよね。
話聞いてて、こう目を見てるだけですごいこうグッとくるものがありますよね。なんか
そう
ありました私は。
うん、うん、握手とかですごい感動。
そう、ね、ああやっぱりそうですか。
ゴツゴツしたとかさ、
そう、うん、やっぱり私だけかなと思ったんですよ。目見てなんかこう、ああこう、ね、こう来てしまうというか。
どうですか、小内くんは。
はい。どうと言われても、なんちゃんと友達だから、ねえ、で、飲んだりするからね、あの、若い子と、若い子で集まって、
うん、
ねえ、うん、
まあ。なんちゃんみたいなこと言うの、なんちゃんぐらいでしょ。
まあね、なんちゃんはなんちゃんしかいないからね。そりゃ、なんちゃんのいいことはなんちゃんだけがいいよ。うん、だからね、でもブラジルに若い人って結構来てるんですよね、こっちに。
あ、結構来てますよね。
ね、交流協会制にしても、いろんな形で、ね、自費で学生ビザで来たり。
旅行者も多いですね。
いるしね。で、まあ、それ、いろんな、だから、いろんな目的で来てるわけですよね。うん。だから、なんちゃんも、その一人として ね、日系社会にどっぷり使って
ね、珍しいよね、日系社会にどっぷりっていうのはね。
でも結構来てからどっぷりっていう人もいますよ、友達交流協会生も。初め別にそういうつもりじゃなかったけど、来てハマってしまったとか。
例えば
名前いいんですか。
そう
でしょ。日系パラセで研修してる、あの森田くんとか。
ああ、うん、でも彼がこの次もし来るとはリベルダージ以外って言ってないですか。
言ってました、ね。はい、そうなんですよ。
ポルトガル語を喋りたいっていうのもあるのかな。
彼ですか。
うん、
ポルトガル語というよりも日系社会にハマってしまったらしくって、
うん
うん、なんか移民のことにも興味は出てきたって言って。
本当、うん、どうですか、彼この話をずっと聞いていて。
全然ね、もう興味ある、その観光地とか、
うんうん、
そういうブラジルイコール、
うん、
サンバ、カーニバル、
うん、
サッカー、
うん、
まああの、まあ、イグアスとか、うん、まあ、キリスト教とか、ね、キリスト教とかの観光地というイメージしかないんで、
うん、
その私の一世の話とか、
うん、
いうのはやっぱりなかなかこっちに来て、ね
ね、
ちょっと喋らんとなかなかガイドブックだけでは全然やと思います、
うん、
文で書いててもなかなかそこから伝わってくるものがないと思うし、
な
かなか来て交流生の人とか非常に1年でほんま短い期間やと思いますけど、非常に大変やなというのが今の話だけでもひしひし伝わってくるし、
よかった、
う
ね、よかった。うん、やっぱり、ね、日本食食べられるだけでもありがたいよね。
来てね、いろいろ。わずか、ね、リオに、ね、3日間だけですけど、いろいろな方と、ね、ご一緒できて、
うん、
なんか接し方がなんかすごく受け入れてくれるみたいなこと、ひしひしと伝わってくるんですよね。
うん、
日本なんかで、なんか全然しない人が集まって、うん、なんかそういった参加しようというのがあっても、
うん、
なかなか、どっちか言ったら、みんな引き気味やないですけど、なんか、いう感じがあるんで、こっち来て、なんか、全然振り切っちゃうなと、受け入れてくれるみたいなパターンで、そういうのは、そういうブラジルの土地の、なんかそういう、
そうです
。かな、みたいな。
だからなんかブラジル、日系ブラジル、あのブラジルの人が日本に行くと、日本はとてもなんていうのかな、あの、フェッシャードってなんて言うんだろう、冷たいような閉鎖的って言うよね。例えばこっちって全然喋れないのにどう見たって、私なんか今昨日日本から来た人に見えるでしょとか思ったって、平気で道路信号待ちの時ですらポルトガル語で喋りかけてくるもんね。レジ並んでても喋りかけてくるしさ。
日本ってやっぱり単一民族だから、ちょっとやっぱり構えてしまう。
構えちゃうんだろうね。
こっちでも。いろいろな
白黒黄色いろいろいるからね。
それが当たり前みたいな。
ね、本当だよね。喋りたいとき喋ってるしね、みんな。
そうですよね、本当に。異性でもそうですもんね。こっちにもブラジルナイズされて。やっぱり日本にいるおばあちゃんとは違いますよ。
違います。
違います。
まあ、シェア好きのおばあちゃんもね、いたりしますけど、ちょっとやっぱり
雰囲気違う。違うと思いました。私老人ホームでちょっと、
うん、
あのお手伝いしてた時もあったんですけど、日本で。
うんうんうん、
やっぱ違いますね。
あ、そう。
おばあちゃんおじいちゃん大好きなんですよ。
マニアックだ ね。
そうなんですよ。ばあちゃんじいちゃんが好きで。
南部ちゃん自身のおじいちゃんとかおばあちゃんはいるの？
おばあちゃんは今一人だけになった。おじいちゃんは実はどっちも会ったことがなくて。
あ、私も
そう、生まれた時はもうどっちもいなかったんで。
あ、そうそうそう。うん、でおばあちゃんはじゃあお母さん側のお父さん側の、
お母さん側のおばあちゃんが今、はい、生きています。
生きていて一緒には住んで
おしまい、一緒には住んでないんですけど、うん、同じ神戸市内に住んでるんです。
あ、そうなんだ、うん、そうだよね。でも年寄りの話って面白いよね。うん、私もすごい好き。大丈夫ですか、時間ですか先生。
なんか俺が着るみたいな感じに
社長
持ち込まないで。
新聞係かなと思って、
いや好きなようにやってるって、ね、よう言わんわ本当にさ、ねえ。
そんなに言えなくたっていいじゃん。
もう疲れました、もう喋るの疲れた。
うん、少し喋ってごらん。
いや
大丈夫。なんかサインが、ブロックサインが出てたからさ、なんか時間、あ、そうだよ、南部さんの方にお時間のご予定があるんです。
すいません。
そう
そうそう、はい、すいません。
そうです。
まあ、そろそろ1時間。もうね、本当に1時間も喋ってもらってね。
ありがとうございます。あっという間の。
あっという間でした。
あっという間の1時間でした。
すごい、もうほんまにマイクがあるのかないのかって。
雑談みたいな。
すいません。じゃあ、大丈夫ですか、これで切って。はい、聞き逃しは。
はい、大丈夫ですか。
聞き逃したことがいっぱいあるような私は気がするんだけど、
私も言い逃したことがいっぱいあるような気がしますが、
ね、
もう1年を話すなんて難しいなと思って、
うん、
すごいもう難しいですね、これ本当に。
今までね、うん、ほら80歳の方とか60歳超えてる方とかが多いから、うん、1時間があっという間でね、やっぱり60年80年の移民の人生を語るのは1時間じゃ足らないんだと思ったんだけど、そうだと思いますよ。わずか1年でも1時間でやっぱり足らない、
足らない。
どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。こう帰国前に出させていただいてありがとうございました。
本当に無理を申し上げてありがとうございます。
いえ
よかったよかった、
すごいレンブランサーですね、お土産ですね、いい思い出ですよね、これも。
ありがとうございます。
20年後ぐらいに聞いてちょっと恥ずかしく
なる。恥ずかしくなる。恥ずかしいんだけど、いいの、大事なのこれは。うん、一人でこっそり夜中に聞いてください。
夜中
全国放送、
全世界放送。
あ、すごい、
ね、すごい。でもこれ
結構ね、いろいろ聞いてくださってる方が徐々に増えて、
ベネズエラと
か、なんか
ベネズエラ、
ごめん、エクアドルだ。
これエクアドルの日系人ですか。
日本の方だと思うんだけど、ブラジルにも住んでたんだって。
へー、
ありがとうございます。
うわ
じゃあおしまい。
はい、そろそろじゃあ終わりますか。
はい。怖いから声つく。それじゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。